神の御言葉は使徒の働き8章中4節から17節までです。交代に読みましょう。さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ使わした。二人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。聖霊は主でおられる。2回叫びましょう。聖霊は主でおられる。聖霊は主でおられる。聖霊は主でおられます。聖霊は私たちが使える主でおられます。聖霊は目に見えませんが私たちが使える主です。父なる神は私たちが使えるべき父であり、イエス・キリストはその方の功労によって救いを受けた私たちが信じて頼るべき方であり、聖霊は私たちのうちに臨んで私たちを助ける方です。私たちを助ける方です。私たちが混沌しないでよく理解すれば、私たちの信仰がどれほど貴重なのかを知ることができます。誰でも神を信じれば福を受けます。地球上で神を一番先に知って一番長く信じた民はイスラエルです。彼らの中でユダヤ人たちは堕落せずに最後まで神を信じました。地球内にあるダイヤ 80% をユダヤ人が持っていることを知っています。それほど彼らは地球上の経済圏を全部持っています。彼らの力はすごいです。彼らは神をよく信じています。しかし彼らが信じるその信仰は律法です。律法は聖霊がありません。それで律法を信じる人々は聖霊を受けません。律法を自分の子孫に遺伝します。教えて自分の子孫たちにだけ教えて遺伝します。しかし福音は聖霊が働く御言葉です。聖霊が共にする御言葉が福音です。福音は3万の方言の中に属します。世界どの国でも入ることができるのが福音です。福音を信じる者に救いを受けるようにしました。私たちは神をよく信じることによって福を受けます。神が使わしたイエス・キリストを信じてイエスの功労に頼ることによって霊魂が救いを受けます。罪の許しを受けます。神を信じる者たちが神の福を受けても罪の許しを受けるわけではありません。彼らが信じる義に対する報いも受け、罪に対する報いも受けます。しかし神が使わしたイエスを信じる者たちは、神を信じてイエスを信じる者たちは神を信じることによって福を受け、イエスを信じることによって罪に対する報いを受けません。イエスによって贖いを受け救いを得ます。イスラエルが神をよく信じて戒めをよく守ることによって福を受けましたが、彼らが犯した罪に対してその裁きを免れることはできません。神が御子を使わして裁きを受けるべき人間の罪を代わりに担わせました。それで御子を信じる者たちは彼らが犯した罪に対する責任を負わず、罪から救いを受けます。そのイエスを信じる人々に聖霊を受けなさいと言いました。イエスが十字架で死んで私たちの罪をなくす前までは聖霊を受けなさいと語ったことはありません。あなた方は受けるとは言いましたが、受けなさいとは言いませんでした。イエスが十字架で死んで復活した後、初めてあなた方は聖霊を受けなさいと言いました。聖霊は信じる者たちに受けなさいと言いましたのです。神が太陽を与え、水を与え、雨を与えましたが、これは万物すべてに与えました。人間にだけ太陽、水を、雨を与えたのではなく、万物に与えました。万物が太陽を見、雨に濡れ、 梅雨に濡れます。しかし神の御子、その御子は人間に人にだけ与えました。世に遣わしました。人間たちはイエス・キリストを信じることができる人間たちは彼らの罪によって滅びないで罪から救われる恵みを受けることができるようになりました。万物はイエスを信じない人々はもう終末です。しかしイエス・キリストを人に誓わしてイエスを信じる人々は罪から救われるようにしました。今日この中で自分が神をよく信じている、神の戒めをよく守っていると思う人は神の戒めを守り、神を信じることによって神が約束した通りに福を与えるはずです。心に偶像を持たず、偶像の前に拝まず、徹底的に神にだけ従順したとしたら子孫の先代に至る福を受けることができます。神のある地域と神のない地域を見ましょう。地球上で神をよく信じる国は地球上で一番豊かな国です。しかし神を信じない国は、神のないという国は地球上で一番地獄のように暮らしています。神を信じる国々は豊かです。偶像崇拝する国々は地球上で悲惨な国々です。こう言うと誰かが、日本は偶像崇拝するのにどうして豊かな国ですかと言うでしょう。日本はキリスト教が200年前入ってきて、キリスト教にキリスト人に自由を与えた国です。牧師が伝えることができるように最高の権利を与えた国が地球上で日本です。数は少なかったですが、キリスト教の牧師に、キリスト教にそのような平安を与えた国が日本です。偶像崇拝する国は貧しいです。神のないという国々は全部呪いを受けます。これは一日にしてなったのではなく、数千年間神が人間に約束したのです。神を認める者には神が福を与えると言いました。しかし彼らが福を受けると言っても罪の許しを受けるという意味ではありません。この中で私は神を信じ、戒めを守り、罪を犯さず、偶像に仕えず、神に仕えるという人は福を受けます。報い、神の約束の報い、神が約束したのは与えます。しかし罪の許しを受けるわけではありません。罪の許しを受け、霊魂が福を受けるためには、神が遣わした神の御子であるイエスを信じなければなりません。イエスという名は罪の許しという意味です。救いという意味です。罪の許しを受けなさい。ただ信じれば受けることができます。罪の許しを受けることができます。罪の許しを受けていない人はいつも心が不安で恐れを持っています。罪の許しを受けないと心が不安で、誰かが自分を捕まえようとしてきたようにブルブルしながら恐れます。家庭に病気でもできてしまったら、罪のせいでこうなったのか、呪いなのかと恐怖の中で行きます。皆さん、いくらお金がたくさんあっても、お金が心に自由を与えることはできません。権力が絶対に自由を与えることはできません。霊魂が罪の許しを受けてこそ、霊魂の中に平安が湧き出ます。それゆえ神が御子を遣わして、平安を持ちなさい、あなた方の中に平安があるようにと言って、イエス・キリストを信じて罪の許しを受けるようにしました。私たちには咎が多いです。神の御子によって罪の許しを受けなさいというのです。罪の許しを受けるのは人にだけ言いました。しかし人間がみんなイエスを信じているわけではありません。神を信じる人がいます。その中でイエスを信じる人はそれより数が少ないです。神を信じ、イエスを信じる人々に聖霊を受けなさいと言いました。なぜでしょうか。聖霊を受けてこそ神の賜物が現れるからです。神の力が望むからです。使徒の働き1章8節に、聖霊が望まれるとき力を受けると言いました。聖霊が望むのは力を受けることです。もちろん私たちが神を信じるのは聖霊の感動がなくても信じることができます。誰かに、不信者に聞いてみてください。神を信じなさいと言うと、神を信じない人がどこにいるのかと答えます。 しかし人であるイエスを神の御子と信じるのは人の理性では信じることはできません。それは聖霊の感動によってだけ信じることはできます。イエスは聖霊の感動を受けてこそ初めて信じることができます。ある人が伝道するとき、聖霊の感動によって伝道するとき、それを聞いた人が聖霊の感動を受けると、聖霊の感動によってイエスを主であると認めることができます。教会に通っても、神は信じるがイエスは信じることはできないという人がいます。聖霊の感動によらずには人であるイエスを神の御子であると信じるのは難しいです。聖霊の感動によってだけある瞬間それが信じるようになります。このように信じる人に聖霊を受けなさいと言いました。聖霊の感動と聖霊を受けることは異なります。聖霊を受けるというのは聖霊が望むことです。聖霊の感動によっては私たちに賜物が現れませんが、聖霊が望むと初めて私たちに賜物が現れます。主が願われるのは私たちの行う技を行い、それよりもさらに大きな技を行うと言ったように、この力が私たちの中に望むことです。ある者には聖霊によって知恵の言葉、聖霊によって知識の言葉、聖霊によって癒しの賜物、聖霊によって身を分ける力、聖霊によって奇跡を行う力、聖霊によって予言を、聖霊によって異言を、聖霊によって異言を解き明かす力を、聖霊によって全て聖霊によって与えてくださいました。私も神学校へ行って特別講義をしますが、それは難しくありません。しかし説教、講義も説教も御言葉を持ってしますが、教育することは難しくありませんが、説教はとても大変です。なぜなら説教は霊魂を絞って、霊魂の中にあるものを絞るようなことだからです。説教をどうすべきか、神学校である教授は説教の内容を50校いや100校ほど説教の内容を準備しなければならない。また説教したものをよく保管して、2年が経ったら前説教したものをまたしなければならないと教えます。これは聖霊がないからです。聖霊によって教えることではなく、人間の手段で話すことです。しかし聖書は聖霊によって教えなさいと言いました。聖霊によって教えなさい。本当に聖霊によって続いて説教することができるでしょうか。聖霊によってだけできます。聖霊が望むと力を受け、このような賜物が現れると言いました。私たちが信じる人なら、聖霊が望んで賜物が現れるのを主は望まれます。それで私に賜物が現れなければなりません。世の人々が見るとき、信じる人が全部同じに見えますが、賜物を持っている人は異なります。ある夫婦が教会に通います。夫はあまり信仰がなく、妻は熱心に信仰生活をします。聖書にイエスが来たのは仲違いさせるためである、家の者がその人の敵となると言いました。妻が熱心に教会に通うので夫婦喧嘩をします。夫は、あなたは牧師でもないのにどうしてそんなに一生懸命するのか、隣の女は30年以上教会に通っても私にイエス信じなさいと一度も言わずに静かに教会に通っているのに、教会に通ってから1年足らずのあなたは、牧師でもないあなたはどうして私を煩わすのか、子供も連れて伝道しに行くのか、自分の家庭を守れと言いながら叱ります。30年以上イエスを信じても、他の人にイエスを信じなさいと言わず、自分だけ教会に通いながら礼拝して、ただ教会にいたり来たりしながら静かに信仰生活をする人がいます。イエスを信じなさいと他の人に伝えたり勧めたりしないで、自分にとりだけ信仰生活をする人が言います。しかし教会に通ってから1年足らずの人、自分が正しく信じているのかさえ知らない人が、子供を連れていて、この人あの人に迫害を受けながらも、人を煩わしながらも伝道しに行けます。どうしてでしょうか。どうして自分だけ信じて自分さえうまくいけばいいのに、他の人までうまくいくようにそんなに力尽くす必要があるのかというのです。聖霊だけが主の事情、主の心、主の品性を持ってくることができます。聖霊が望むと主の品性が望み、主の事情が望むという意味です。それでこんなに力尽くすのです。イエスを信じる人は自分だけの信仰生活をしません。 聖書に土の薄い岩地に落ちた種がある、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったと言いました。これは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人であると言いました。教会に通っても何の害もなく気楽に通う人がいます。このような人は平安な時は耐えますが、日が昇るように困難が来る時は耐えることはできません。その日信仰を持続しなくて放棄してしまいます。またそのような人は他の人にイエス信じなさいと言いません。ユダヤ人たちが持っている律法は聖霊のない方なので、ユダヤ人たちが持っている律法では人々に伝播することはできません。自分の息子にだけ伝え、娘にだけ神を信じなさい、その方を教えて伝えます。彼らの言語で彼らの子孫だけに教えます。それでユダヤ人だけのものとなりました。地球上で律法をしている人がわずか300万人しかいません。しかし福音を聖霊によって伝播するので、全ての民族に伝播されるのです。全世界に伝播されるのです。これは聖霊を受けた人々が働くからです。イエスは救いを受けた者に聖霊を受けなさいと言いました。聖霊が望むと地の果てまで及んで私の証人となると言いました。聖霊は証しするために、イエスを証しするために来られた方なので、聖霊が望んでこそイエスの証人になることができます。イエスを証しするために力が現れ、働き、賜物が現れるです。私はイエスを信じる前は幻を見たことがありません。イエスを信じて幻を見るようになりました。イエスを信じる前は霊を見分けたことはありません。人の霊、悪霊をどうやって見ることができるでしょうか。しかし聖霊が望んでから見るようになりました。イエスを信じる前は異言を語ったことがありません。イエスを信じてから異言を語るようになりました。病気を癒すことも前はなかったんですけれども、聖霊が望んでから、イエスを信じてから病気を治す、癒すようになりました。このような力はイエスを信じる前にはなかったんです。私はイエスを信じる前は悪霊について聞いたことがありません。イエスを信じてから聖書で悪霊について聞いて、悪霊を追い出す力が現れたのです。誰にもこの力が現れるのは一種の願いです。それで信じる者に聖霊を受けなさい、聖霊が望むと力を受けると言いました。イエスを証しするその力を得るためです。聖霊が望んだ者はじっといることはできません。誠の愛、霊魂を愛することよりももっと大きな愛がどこにありますか。誠に霊魂を愛するその力が湧き出るのです。信仰のない人は伝道する人が面倒です。終日になると教会に行きたくなくて夜明けに出かける人もいます。面倒くさくて教会が嫌で、しかし後に信仰を持つと自分を伝道した人たち、その人たちがいなかったら自分がどうやって救いを受け、神に用いられ、神のしもべになることができたのかと考えてありがたくなります。神を信じる信仰、賜物が現れるように聖霊を受けなさいと言いました。初代教会ではお互いに挨拶するとき聖霊を受けましたかと言います。エペソ教会にパウロがいて、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねました。なぜでしょうか。聖霊が望んでこそキリストの証人になるからです。それでは聖霊を受けない人と受ける人の違いが何でしょうか。イエスを信じて救いを受けます。罪の許しは受けます。しかしイエスを信じる信仰が日が昇って困難と迫害が来るとつまずいてしまうように、聖霊を受けないとその信仰が保証を受けることはできません。聖霊が望むとその信仰に印が押されます。これは信仰が永遠に保証を受けることを言う事実で、キリストの証人になるという事実です。キリストの証人、肉体のことを考えてみましょう。ここに60歳の方、これから10年さらに生きるという保証がありますか。10年、私たちは毎日毎日奇跡で生きるのです。10年過ぎると70歳になりますが、10年さらに生きるという保証がありますか。また50歳の人もこれから10年さらに生きるという保証がありますか。それも奇跡で生きるのです。毎日奇跡で生きるのです。若者も死にます。老人も死にます。肉体はどんどん衰えていきます。 ある瞬間私たちは死にます。衰えてどんどん衰えていきます。皆さんが今、私も今どの辺に来たのか分かりません。どんどん衰えていきます。その後どこへ行くのかです。私たちにこの確実な事実を漠然に教えないで、力を与えて霊魂がどのように行動しているのかを見せてくれませんでした。私たちに信仰を与えて、私たちに聖霊を受けるようにしてくださいました。聖霊のある信仰とはどのようなものか。風に向かって走る人と風に乗って走る人が異なります。風に乗って走る人は走りやすいです。車も同じです。風が吹くままに車を走らせるとガソリンが少しかかります。しかし前から風が吹いてくると とても大変です。それほどガソリンもかなりかかります。車でソウルからデジョンまで下るときはガソリンが少しかかりますが、逆にデジョンからソウルに向かうとかなりガソリンがかかります。これは風に向かって走ることと風に乗って走ることに違いがあるという意味です。このように聖霊によってする生活と聖霊によらずにする生活には大きな違いがあります。これから私たちに賜物が現れるでしょう。ある人が、牧師先生、私の目に何かが見えます、目を閉じてもう人のようなものが見えますと言います。それは幻です、幻が見えるようになりましたと言っても、その人は知らないので報告します。聖霊が望む方法は前も言いましたが、御言葉を聞くとき、お互いに祈るときです。また頭に手を置く安守によって聖霊が望みます。手を置くとき聖霊が望みます。本文の御言葉でサマリアの人々がイエスを信じ救いを受け、バプテスマを受けました。エルサレムにいる人たちはペトロとヨハネを使わして彼らに手を置いて聖霊を受けるようにしました。人たちを使わして手を置いて聖霊を受けるようにしました。なぜイエスを信じ救いを受けた人々にすぐに人たちを使わして手を置いて聖霊を受けるようにしなければならないでしょうか。それは聖霊が望むと信仰がもっと堅固になり証人になるからです。すると力によってイエスを伝えることができますし、同時にイエスを伝えたその人には報い、永遠な報いを受けることができるからです。ですから益となるように、より益となるように、言い換えれば神を信じる人と信じない人には違いがあり、また神を信じる人は福を受け、それにイエスを信じる人には救いを受け、さらに聖霊を受けた人は永遠な報酬を受けて永遠な力を、神の力をこの地で体験することを言うのです。聖霊を受けないで救いを受けた人は後で霊魂の救いについて後で見せてくれますが、聖霊を受けた人は霊魂が救いを受けたことと霊魂に福があるということをこの地でも体験できるのです。どれほどありがたいことでしょうか。イエスは私たちに聖霊を受けてこの地でもそれを体験しなさいというのです。それゆえ私たちは聖霊を受けなければなりません。そのために安守します。安守するのは使徒の職分です。今日教会が霊的になって聖霊を受けるように祈り、牧場でも集まって祈り、家庭でも聖霊を受けるように祈ります。祈ることによって、また御言葉を聞くことによって聖霊が望むのはみんな同じですが、ここで一つの秩序を知らなければなりません。本来イエスがヨハネの福音書20章22節に聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさい、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されると言いました。人たちに彼らが誰かの罪を許すならその人の罪は許されると言って聖霊を受けなさいと言いましたが、これは何の意味でしょうか。普通こう言います。この人に信仰があるかどうか私は知りません。信じます信じますと言ってもその人に信仰があるかないか分かりません。しかし神はご存じる、あなた方に信仰があるかどうかを神はご存じると言います。その信仰を判断する権利を使徒たちに与えたという意味です。 それで使徒たちがその人を見て、イエスを信じる人だと認めると、その人の信仰は認められるという意味です。誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されるとは、その人の信仰を認めると、認められるという意味です。その人のために手を置いて、聖霊が望むように祈ります。手を置いて聖霊を望むように、聖霊を受けるようにするのです。人たちが手を置いて祈ります。人とはイエスがなさるべきことを代わりにするものです。イエスの体の一部としてイエスは天に上がられたので、人たちがイエスの苦しみの欠けたところを満たすために働くのです。牧師が苦しみの欠けたところを満たすためにその働きをします。しかし牧師が教えることまでしようとしたら大変です。それで教師を任命して、牧師の仕事を分担して代わりに働かせます。また牧師がバプテスマを授けなければなりませんが、すべてを牧師がいちいちすることができないので、それを分担するために安守執事を立てて彼らに牧会を分担させるのです。安守執事とは、牧師を反対するのではなく、牧師の一部の、牧会の一部、協力するものと立てられたのです。初代教会の人々は、安守執事たちがバプテスマを授けました。安守執事たちが行ってバプテスマを授けました。ビリポが行ってバプテスマを授けました。それゆえサマリアの人々もバプテスマを受けてイエスを信じる人々が多くなりました。しかし一般人はバプテスマを授けることはできません。それはキリストの体の一部に委任されたことだからです。それでは病人に手を置けば癒されると言いましたが、これは信じる人なら誰でもです、できます。人たちに病気を治しなさいと言い、信じる者にもそう言いました。それで信じる者たちが今どれほど多くの病気を治していますか。私もヒラシントの時その働きをたくさんしました。信じる者が病人に手を置けば癒されると言うから、病人の頭に手を置けば癒されると誤解します。それではなく、痛いところに手を置けば癒されるという意味です。手が痛いと手に、腰が痛いと腰に、肩が痛いと腰に、また頭が痛いと頭に手を置いて祈れば癒されるという意味です。みんながそのようにしています。これは信じる人なら誰でもできます。バプテスマを受けていない人もイエスを信じれば、病人のために祈れば治すことができます。しかし聖霊を受けるようにするのは一般人が任意にできることではありません。本物の御言葉のようにサマリアの人々がイエスを信じ、罪の許しを受け、バプテスマを受けました。サマリアの人々が福音を受け入れたと聞いて、エルサレムにいる人たちはペテロとヨハネを彼らのところへ近わして、聖霊を受けるように祈ろうと言いました。なぜでしょうか。使徒の働き8章5節からピリポがサマリアの町に下っていき、人々にキリストの述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞いて、その行っている印を見て、皆揃って彼の語ることを耳に傾け、汚れた霊に疲れた多くの人たちはその霊が声を出して出ていくし、大勢の中風の人が足の効かないものが治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こったと言いました。このようにピリポが安守執事ですが、手を置いて祈って病気を癒し、印を行いまして、彼によって人々がイエスを信じバプテスマを受けました。そこにいたピリポが聖霊を受けるように祈ればいいのに、どうしてエルサレムにいる人たちを近づけて聖霊を受けるようにしたのでしょうか。これは秩序です。安守執事が行ってバプテスマをまで授けることはできますが、聖霊を受けるように安守することはエルサレムにいる人たちにするようにしました。今ここで聖餐式を行います。イエスがなさったことです。それを今日人たちに委ねましたので、牧師がそれを行います。牧師が手が足りないので、安守執事がそれを助けます。安守執事が足りないので、一般執事が助けます。それでも足りないと聖殿たちが助けます。このように委任して主の働きをします。委任、人が両足を持っていて力がないと知恵に頼ります。このような意味です。 しかし聖霊を受けるように手を置くことは牧師がしなければなりません。病気を治すためにお互いに手を置いて祈ることはできます。聖霊を受けるために共に御言葉を聞き祈って受けることはできます。しかし聖霊を受けるように頭に手を置くことは誰でもできることではありません。キリストは教会の頭であると言いました。それゆえ委ねられたものがすべきことで、むやみに手を置いてはいけません。テモテへの手紙第一に、誰にでも軽々しく安心してはいけないと言いました。またペテモテへの手紙第二、一章六節に、安心を持って神の賜物を再び燃え立たせると言いました。安守は特別に意にしてすべきことであると言います。それゆえ牧師と安守執事を安守するときは牧師がします。この安守をむやみにしてはいけません。私たちが復興集会で見ると牧師たちが座っています。その方が先輩牧師だとしたら絶対に頭に手を置きません。背中に手を置いて祈ります。しかし後輩とか自分が安守した牧師なら頭に手を置いて祈ります。聖霊充満になるように祈ります。先輩なら頭に手を置きません。それではマケバではどうしたらよいでしょうか。聖霊を受けるようにどうすればよいでしょうか。頭が痛いと頭に手を置いて治るために祈ることはできます。しかし聖霊を受けるようにするためには頭ではなく背中に手を置いて共に祈ってください。どこでも聖霊は望みますから頭に手を置かないで祈ってください。昔初代教会で女たちがあまりにも暴れていたので、パウロは女にしっかりしなさいと言いました。もし嫁が姑に聖霊を受けなければなりませんと言いながら姑の頭を押すと姑は困ります。それよりお父さん一緒に祈りましょうと言いながら背中に手を置いて祈ればいいです。聖霊を受けるように背中に手を置いて切なる心で祈ればいいです。背中に手を置いて祈ればある瞬間熱い心になって涙が出てきます。しかし上から押さえつけると気分が悪くなります。お前がなんであえて私の頭に手を置くのかと言われるほど相手の気分を悪くします。人が肩に手を置いても気分が悪いのに頭に手を置くとどんなに気分が悪いのですか。男は何でもないことに気分が悪い時があります。それなのに女が自分より信仰ある女が頭に手を置いて押さえつけると追い詰めるともっと気分が悪くなります。これは悪影響です。聖書にも徳を加えなさいと言いました。聖書を見ると使徒たちが聖霊を受けるように安守したことについて幾度も語っています。初代教会の執事たちもバプテスマを授けました。彼らはバプテスマはすぐに授けましたが、聖霊を受けるように安守することは使徒たちを招いて使徒たちが安守するようにしました。これが秩序です。皆さん病気のために祈るときは頭が痛いと誰でも頭に手を置いて祈ることはできますが、聖霊を受けるように祈るときはそうしてはいけません。なぜでしょうか。聖霊は神です。聖霊の臨在には秩序があり、法があり、徳があります。聖霊は神でからです。これから聖霊を受けるように祈るときは背中に手を置いて切なる心で祈ってください。自分の信仰が弱くても妻が背中に手を置いて祈ってくれれば、自分の信仰が弱くても教会の人々が背中に手を置いて祈れば、一緒に祈ればどんなにそれほど聖霊の感動があるでしょうか。しかし頭に手を置くと気分が悪くなります。それゆえ恵みを知って恵みを受けたとしたらもっと秩序を持ってしなければなりません。これから負けまでも聖霊を受けるように一緒に祈ってください。頭に手を置かないでください。切なる心で聖霊充満で異言を語るように、幻を見るように、賜物が現れるように、御言葉によって力が現れるようになることをイエスの御名によって祝福します。祈ります。祈りましょう。